皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか、素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今さらラジオです。 MC1、 2番機です。
なんで今の一緒
最近の今さら、
おっと、
最近一番最近買ったゲームはスマブラだけど、一番やってるゲームは FF4。 MC にうぬんです。
今さらだスマブラやれよ
ビータでね、あの PSP 版のやつダウンロードできるから。
ああ、あるね、うん、ビータいいっすよね、うん、
ビータはいい。
俺ビータもね、ずっとディスガイア、ディスガイア4ずっとやってる。
それも今さら
いや、そんなことない。ディスガイア4のポータブル版は今年の3月に出る。
ああ、新しい。
そこそこ今さらじゃないそこ今そう、結構やってるよ。レベル9999まで育てても弱えんだよ全然勝てねえよ、敵強すぎるはい、まあそんな感じでね、始まりました今さらゲームクラフト第31回ですよ。
あれ
31回、
あれ
30回ね、
うん、
聞いたけどさ、
うん、
おいまあ、あれですよ、ズルルじゃないよわざわざ音立てなくていいんだよいやね、聞きましたよ、30回、
うん、
はい、私がね、あのちょっと風邪でね、うん、風邪だったんだよ風邪だったんだよ、ちょっと説明加えないといけないじゃん、あれ風邪だったんです。あの2番系が風邪でお休みですっていうくだり一切なかったでしょ全然なかったじゃん
ロリコンをこじらせて
違う、中二病をこじらせてそう、だから、ね、こじらせたっていうじゃあこじらせたのは風邪です風邪をこじらせただけです、はい、相当俺ダメな人だったよあれね、ほんと説明加えないと大変だからね。
あれね、割とね、あれはもちゆきちゃんと一回台本起こしてから読んでる
だからさ、頑張るところそこじゃねえんだってもっと違うところ頑張る必要があるの。なのにね、
そこでね、全力を使えた
まあね、俺もね、第30回の大事な時にね、体調管理ができてないっていうのは悪かったよ悪かったとは思うんだけどもななんて言うんだろうね、なんかあの、いまだに3人会になれないねうん、まあまあ確かに3回目だったけどさ、3人会ね、
まあそれぞれ始めてばっかだから
ねまあね、続けてやらせないっていう俺も悪いんだけどね。まあ俺は俺でね、あのそれぞれ3人が困ったからそれはそれで満足なんだよ30回でやんないよって話じゃないよそんな感じで前回お疲れ様でした。
どう、
はい、
大変でした。
大変でしたね、本当に。あのね、カットしたくだりひどいよちょっとね、あの話せないレベルだもん。もう俺もね、ちょっと編集中ね聞いてたんだけどね、えってなったいないと思って止める人がいないからってね、好きほど言いやがってねしかもさ、あのなんていうかね、俺の悪口だけならよかったんだけど、うん、倫理的にちょっとまずいね、あれね、言うだけにしとこうね決してあの公共電波に載せちゃいけないしあんまりね、あの人前で言っちゃいけないし、あの、ね、実際やっちゃいけないから、うん、よくないよくない、うん、そう、まあ、言うだけは自由だからね、うん、表現の自由だからそんな感じで始まりました第31回ですよ、
はい、
はい、どうですか、最近いいことありました？
ああ、そうね、うん、今日買ったゲーム面白かった。
あ、面白かったね今日ですね、まあちょっとあのあるイベントに行きまして、そのイベントの話はまたあのメインに持ってこようと思っているんですけども、はい、あのちょっとあの今からアナログゲームの話します、
はい、
アナログゲームの話するんですけど、ここだけです今日はここだけ、
はい、なるほど、はい、
2人用のね、アナログゲーム、フェッシングボードゲーム、フェンシングだね、今の言い方だとフィッシングだったフェンシングボードゲーム、アンギャルド、はい、今更買いました完全にね、新版の方なんですけども、はい、新版の方のアンギャルドを買いまして、それ でね、うぬ先生と2人でプレイしたんですけども、やばいねこれ
最初探り探りだったけど、
そう
だんだんやり込むうちに、
うん、
分かってきて
ね、これね、あのなんていうのね、相手をついた時の快感やばいよ
こ ね、なかなか慣れてくると全然つけなくなる。
そうだね、あの攻めてイケイケっていう感じになるんだけども、引いてつくっていう快感やばい一回決めちゃったけど俺、うん、超良かったよ
本当ね、こういうのもあるのか。
相当ね、これはねエクスタシーだねエクスタシーを感じるゲームだった、うんね、せめてポイントで取るっていうのも、うん、せめてポイントで取るっていうのも確かに楽しい。だけどね、ここは引いて相手の隙をついてスッピーっていうのがねすげえ楽しい。これね、俺ね割とガチで好きだ、うん、ガチで好き、うん、あのね、引いて刺す時のね快感がたまんない。
これは、
うん、素晴らしいね。
さすがクニッ
チー。クニッチーだね。さすがクニッチーさんですよ。
ちょっと素晴らしい。箱だけ見ても欲しくならなかったです。
ちょいや。まずいからそれ。でもまあ気持ちはちょっとわかるよ。箱のデザインまあ好みで言うと前の方が、吸盤の方がちょっと好きだったかなっていう感じはしますけどね。これはこれでねとてもいい。なんだってね、日本フェンシング協会公認ですからね。はい。
それが、題名よりもでかく書いてある。
そうそうそう。それがね、日本フェンシング協会公認。あれですよ。あの、バイブルハンターとランクが一緒。ランクが一緒って言っておかしいな。
公認か。
公認仲間。公認仲間ってなんで俺らがそれを言うそうなんですよね。俺はね、面白い。ね、これはいい買い物をしましたね。はい、これは素晴らしいボードゲームでした、ね、こういうゲームもあるんですね、うん、やっぱりこれも、ライナー国田先生のお得意のジレンマというか、うんうん、っていうのがありますね。
駆け引き感しかない
ないあとね、俺が一番いいと思ったのは運要素が少ない
そう、一応1から5っていう数字はあるけども、うん、これ別に大きければいいわけでもない。
そうそう、俺の場合ね、大体攻められないカードばっかり引くんだけども、その場合さらにさせるそう、
近い近距離、
そう近距離での争いがね
熱い
ねそう、やっぱりね間合い1になってからがねかなり熱いね
私ね、全身攻撃ができないから強いんだなっていう、
そうですね、
最後の方で気づいた、う
ん、間合いを詰めるって本当に大事なんだなって思いましたね、うん、これはね、フェンシング知らない我々でもフェンシングって超かっこいいんだなって思うそう、引いて刺す時のね、かっこよさ ね、
オリンピックでちょっと見たぐらいしかない、
うん、フェンシングはね、やらないしね、
ねやる機会
もないもんね、もうないけどね、これボードゲームでやりたくなったもん
ちょっとそれはある
そういう駆け引きもあるんだなっていう、いいですな、これは素晴らしいゲームです。はい、とても楽しませていただきました。いいね、こういった駆け引きゲームいいね、作れたらいいね。
目指してる
目指したいですね。うん、まあ国津先生のランクまではいけないけども、それでも我々でねちょっと楽しいね、そう、
まあ、そこは目指していかない。
そうですよね、
目指すことは誰にでも、
100人に1人はこれ好きだって言ってくれるようなゲームをね
100人に1人ってすげー高い
よそうか
そうか、すっごい 1%
1%
だって、100万人のうち1万人だ、
うん、すげーな、
商売になる
なるな、相当ね、ゲームマーケット6000人ですよ、60人が面白いって言ってくれる
でもそこは目指したいと思
って、目指したいですね、うん、ぜひぜひ目指したいところでありますね。っていうか60人が面白いっていうことは60人が買ってくれたっていうことなんですよ。ロットを50で作ったとしても全部履けますよすげえ。
そういう計算が成り立つ
すごいですね、
うん、
我々あの 1% を目指しましょう、
うん、うん、そう、ビリアル
ビリアルだそう、目標はね、具体的にね、具体的かどうかちょっとよく分かんないけどもね、はっきり数字で分かるといいですね、目標 1%、うん、1% の人が面白い、でもまあ、その 1% の計算でいうと、50個はけたら、人に面白い人持ってくれない になるけども、うん、まあまあまあまあ、1% 購入っていうね、うんうん、1% の人が購入してくれるっていうのを目指しましょう。はい、相当レベル高いな。1% 購入にするとね。
それは本当のプロだよ。プロ
選手。いいですな。いいですな。夢は広がりますな。はい、まあ、そういった夢を語るものね、そう語っていいんだっていうのをこの世界に示していかないと。ね、
はい、可能性はいくらでも語る。
そうですよね。まずは飛び込んでいくことが大事ですよ。もうこのゲームで学んだ。ま、引くことも大事だよ。
ちょっと引くじゃん。
引くだね。
勝つために。
そう、勝つためには引く。そう、ただ勝負するためには、うん、攻めていかないといけないんですよ。そう、それを教えてくれた。そう、
ここにされたから後ろ引いてるだけじゃ判定で負け
ちゃう。負けちゃう。そう、でしかも引くのもそれは保守的になって引くわけじゃないんですよ。攻撃のために引くんです、うん、そう、攻めると。
本当にそう。
そうですよ、攻めるって大事。はい、まあ、そんな攻めるっていう大事な話をしたところでね、うん、はい、攻めですよ。このポッドキャストも攻めていきたい。具体的にどこを攻めていくか、うん、このポッドキャスト、うん、真のテーマはアナログゲームを作るっていうところじゃないですか。でそこを我々攻めていきたい。グイッと攻めていきたい、うん、なので今回は攻めに攻めてデジタルゲームの話をします。
ゲームショー行った
。はい、今回ですね、この収録は東京ゲームショーの帰りなんですよね。はい、東京ゲームショーに俺が前日に行きたい、行こう、うん、つって決まって東京ゲームショーに行ってきました。本日は東京ゲームショーの話をします。
はい、
あとついでじゃないですけど、そこの会場で偶然見つけた宇宙博にも行ってきたんで。
面白かった。
面白かった。
超かっこよかった。
そのね、話をしてね、ちょっとね、アナログゲーム界に旋風を。こんなことやってるからダメなんだよね。
たまに あったよ、あのポッドキャスト
で。あの例のおっぱい系ポッドキャストでもありましたからね。あれほど面白い話はできないけども。今日はね、ちょっと攻めのポッドキャストで、はい、やっていこうと思いますので、それでは今さらゲームクラフト第31回、今から始まりまーす。イエーイ。
先週でも相当攻めてたんじゃん。
それは別の意味でしょ。今から稲川淳二って、もともと商業デザイナーらしいっすよ。あの昔のバーコードリーダー、それのデザインは稲川淳二。
なんで
かな。すごいっすね。あ、まあ、そんな感じで始まりました、はい、今更ゲームクラフト。稲川淳二さんのね、あの豆知識も入れつつね、第31回始まりましたよ。はい、今なんで稲川淳二さんのくだりを始めたかっていうと、あの我々名だたるポッドキャストと同じようにまたカラオケ収録してるんですけど、ちょうど稲川淳二先生のあのなんか映画やるみたいで、それの宣伝を流されているんですね。稲川淳二先生って今爆笑してましたけど。なんだったんだ。はい、まああの語り部9月20日全国ロードショーのようなんで、これが公開される日ですな。
これを聞いてぜひ、ね、
ぜひ、まあ、あのすいません、僕はちょっと怖いホラー系苦手なのでちょっとね、あのなかなか見に行けないかなと思いますけども、はい、皆さんはぜひ見たらの感想を聞かせてください。はい、そんな感じで始まりました。
はい、
はい、ね、東京ゲームショウ、
はい、
行ってきましたよ。
行ってきました
ね。楽しかったね、
うん、
てか初めて行きましたね、東京ゲームショウ、うん、はい、またガサガサガサガサね。音入るっての。
まあ臨場
感、まあ臨場感ありでね、まあ、東京ゲームショウいろんなパンフレットももらってきましたよ。まあ、東京ゲームショウ行ったのはいいんですけど、なんだかんだでゲームやんなかったね。
大体もう、打ち切りじゃなくて
な、なんかあの整理券、うん、配り終わってたからね、まあ、ちょっと 遅くっていうわけでもないですけどね、会場始まる前に行きましたけども、それでもやっぱり大人気ですな、整理券がもうなくなっちゃうっていう感じで、はい、俺初めて行ったんだけどさ、コンパニオンのお姉さん美人だね。
プロですね。
ね、すごいね。うん、事前にあのゲームショーに行ったことのある若武者さんにね、情報をね、いろいろと聞きましたけども、 規模感はコミケよりは小さいから大丈夫だよっていう謎のねやたらあのコミケと比べるっていうねいうことをされましたけども
数分の1 数分ってどのくらい
どのくらいだっていうで全然そのコミケがわからねっていう話をしてからじゃ あ, あのデザフェスと比べてみてっていう話をしたらあのコミケとデザフェスを比べられるそうじゃないそうじゃないんですよっつってそうじゃない東京ゲームショウとデザフェスを比べてくれっつってんなっつって
ゲームショウと比べたらあんまわかんないかもっていう
結局何もわからんっていうままねいたんですけど、それでもね、すげえ人だったね。ねえ、新作ゲームがね、たくさん、まあプレイ試遊はできなかったけど、たくさん見ましたね。
見ました見ました。
はい。プレイタイトル的に何か注目のものありました？
かな、あのドラクエ無双っぽいやつ。
ああ、あれドラクエ無双なんですか？
ドラクエ無双っていう名前じゃなかったと。
あ、そうなんだ。うん、ドラクエ無双っぽいのはね、またカタログをね、チラチラ見ながらやってますよ。
うん。やっぱビジネス色も結構強い。
そうですね。マイクの前だっつの。真ん前。ねえ。ドラクエ無双的なのちょっと気になったね。うん。ただ俺ドラクエシリーズやったことないんだけど。
ドラクエシリーズ？
うん。俺さ、セブンで諦めた人なの。だからセブンを諦めた人。
最初がセブン。
セブン。ドラクエセブンをやって石板集めなさいって言われて見つからなくて、ちょっとあの残念な気持ちになった。
そんな人がいるのか。
俺ね FF をやったことない。あのやった F10 だけ。F10 と12をちょっと。もともとね昔は RPG ダメだった。なんかね、なんて言うんだろう、まあ、今も RPG はちょっと苦手ですね、うん、戦闘とか、が長いと、あ、戦闘が長いじゃない、あのストーリーが長いと早く遊ばせてくれってなっちゃって今、
最近のゲームの方がどんどん話進む。
そう
レベル上げとかもして
る。うん、そう、話が進むっていうのはいいんですけど、なんかその話が長すぎてちょっとなーっていうのが。ただ唯一クソほど話が長くてそれでもやり込んだゲームがゼノサーガ。
なんでそこに。
しかもエピソード1 それが俺大好きだ。ゼノギアスじゃない、ゼノギアスやったことないんだけど。
ああ、そっか。
そうそう、ゼノサーガ。そう、ゼノサーガはめっちゃやった。
そこはなんでハマった、
わかんない。あのね、多分当時、大学受験が終わって相当暇だった本当に俺早々に行く大学が決まって本当にやることがなかった。みんながめっちゃ勉強してる中、俺はずっとゼノサガやってる。
そういうか。これは割とドラクエ1、2、3、4、5、
うん、やってますな。
7だけクリアしてる。71個、8もやって
る。お
う、んと DS のはやった。
うん、あの嫁が7が好き。FF7 か。
FF7?
うん、嫁が FF7 が好きで、うんうん、
そう、
なんかリメイクいつになったされんのってずっと言ってる。
もうされない気がする。
まあね、アドバンスとチルドレンの、うん、あの感じで出してほしいって言ってるけどね。
ああ
、うん、
あれは相当
ね、あの合体点がいいね。やっぱり合体、うん、やっぱり合体って素晴らしいなっていうのは思うね。
うん、 F は3、4、4、5、6、7、8、
うん、
までやった。
ああ、なるほどね。
セブンのためにプレステ買った感じ。
懐かしい。
いっぱいの話。
俺プレステって持ってない。
そうなんだ。
うん、俺スーファミ、64、ゲームキューブ、プレステ2だった。だから一番ゲームが全盛期だった時代の ゲームハード持ってない。
おお、そうなんだ。
そう、プレステのハード持ってない。プレステ2から、うん、そうそうそう、うちは64でしたね。そう、あのね、よく友達と集まってゲームするタイミングって、大体友達と集まってゲームするっていうタイミングだったから、大体起動してたのが64だった。
やっぱ任天堂は一貫してそういうのが
ある、うん、ありますね。64のスマブラももちろんやってたし、パーフェクトダーク、
うん、
パーフェクトダークもひたすらやってたし、
007の回やってた
っけ。いや、あー、うちはパーフェクトダークでしたね。
じゃあガートマン。
時代が、
うん、そうそうそう。あとはあのスノボキッズ。
ああなんか名前は知ってるけどやったか
スノボキッズをひたすらやってた。でその当時はね割と据え置き機もよくやってたから、うん、あの時のオカリナ、
うん、
時のオカリナずっとやってた。
あれはやって
た。そうあの 3DS でリメイクされたのもクリアしたよ。
ああ
めっちゃ面白いね時のオカリナは、うん、やっぱあれはいいゲームですよ、うん、ハートのかけらを一生懸命集めて
た、うん、全部集めて
た。 やりましたね。
ムジュラの鐘もやった。
ムジュラの鐘結局俺クリアしてないんだ
よ。
最終面まで行って結局ラストになるのが切なすぎてクリアしちゃうのが切なすぎてできないタイプだ。
それいうのは時々ある、
うん、そう。ムジュラの仮面も好きすぎて仮面も全部集めてあの3日目の最後12時直前になんないと手に入んない仮面とかを集めてで最後のダンジョンまで行って切なすぎてやめた。
ムジュラはボス戦がずっとできるから楽しい。
ああ、ありましたね、うん、いいですな。
あのゼルダでいうと、うん、スーパーファミコン版の、神々のトライフォースで何周かしてるんだけど、うん、最後の方は、アイテムだけ取ると次のダンジョンいけるじゃん、
はいはい、
ボスだけ全部残して最後のっていうセーブデータを作ってた。
あ
でどのボスでもいつでも戦えるようにしてた。
なるほどね、いいね、いい楽しみ方ね。あのトライフォース2も出ましたからね 3DS で。
なんか
あれも俺ハートのかけら全部集めてマイマイも全部集めてクリアをしましたけど、あれも楽しかった、うん、いいですな。ゼルダの新作情報どこになかったな。なんか出るっていう話は聞いたような気もするけど、ニンテンドーブースなかったっすね、うん、見てないね。そういえばニンテンドーブースあるかなと思ったんだけど、事前情報何も仕入れずに行ったからね。
そう
あの海浜幕張についてどっち行けばいいのっつってね、海浜幕張にまずついてびっくりしたのがホーム降りれないマジでまだ10時前だよって思ってさ、まあ多分一番人の多い時間に行ったんでしょうね、
まあね、その時間だもん。
そう、まずいきなりねテリーマンもらって、
僕ラーメンマン
テリーマンと肉って書いて、
肉ってやるし
シールね、
うん、まあ額に貼れっていうことだと思いますけど、
あれさ肉って書いたシールを額に貼ってた外国人の方がなんかね関係者の人に怒られてたんだから、あれ何だったのよくわからないんだけど怒られてたんだよね
コスプレはこっちでっていうこと、うん、
あれコスプレに入るの下シャツだったよすげえラフなシャツだったよまあね、で、まあ、当日券買ってね、いきなり入りましたけども、
はい、
まあ、仮メッセ一周するとは思わなかったね。
なんか広いね。
広いっすね。
ビッグサイトはおなじみですけど、
うん、ビッグサイトはよく行くからね。
大体分かるんだけど、距離感。
うん、距離感分かるんだけどね、あとどれだけ歩かされんのって思ってね。あれか、あのゲーム、お前らどうせ家にこもってゲームばっかりやってんだから、まずは歩けっていうことからっつって。
まず
運動からだっつって相当歩いたけどね。
歩いた
ねえ。でまあいろいろとゲーム見ましたけどね。あ、地球防衛軍4 ね、うん、
あったね。
ありましたねあれね、どうしようかね。4っていうか 4.1、 うん、なんか4のパワーアップ版っていうことで宣伝してましたね、うん、あれね、巨大ロボットで戦えるんでしょ
ね。
これもう情報公開されてると思う。まあ一般
雑誌とか見れば、
うん、出ると思いますけども、巨大ロボット出てたね。
怪獣と
ビータ版ちょっと欲しい。ビータ版あんだっけ怪獣とね殴り合いしてたね、
うん、
あれさ絶対パシフィックリムだよ絶対パシフィックリムの影響だよね。ねえ、そう、あ、でもね、あれはパシフィックリムができるって思うとね相当テンション上がるかもしれない。
また ね動きがリアル。
そう、グーってゆっくり動いて
重機
あれいいですよね。あれは乗ってみたい。多分対戦とかで、あの協力プレイとかで使うと相当弱いんだろうなと思いながら見てたけどあいつ乗ってる、乗るんじゃないよとかって言われる部類になるのかなと思ったけど。
乗るのか。
乗らないの。どうなんだろうね。
うん、分かんない。
ねえ、あ、3人乗りとかになんないのかな。1人対空砲か、1人移動、1人攻撃とかね ちょっとやってみたいね。で、一人だけ外で打つんでしょ。てか、4人乗りとかだと熱いね。
うん。足だと。
足だ。左腕、右腕。一人大福砲丸使う。ロックオン担当とかね。FCS 担当とかね。いいね。あれ、ちょっとね、気になります。
あと、ゴジラ。
ああゴジラ、それね、ゴジラを操作するっていうゲームだね。うん、うん、ゴジラ VS 人類、うん、そう、あのハリウッド版ゴジラも、うん、マグロ食ってるやつは出るんですかね。
どうなの。
ちょっとマグロ食ってるやつ殴り飛ばしたけどね。ファイナルウォーズのちょっと再現をしてみたい。でね、絶対マグロ食ってるようなやつはダメだなっていう。
そこまでセット、
そこまでね、そこまでワンセットですよ。気になります。あ、12月か、12月18日発売予定ですな。楽しみですね。まあ12月っつったらうっかり予約してしまった勇者王が届くタイミングなんで、非常にお金がない時期ですけど、帰省とも重なるしね、なかなか厳しい時期にまた出るな、たくさんゲーム出るな。でもね、あとカンコレブース、カンコレブースじゃないね、 DMM ブース見に行ったね、はい、うん、ゲームの展示がなかったっていう。いやでも俺タワーっていうソーシャルゲームの展示やってたけど、あれ登録だけしてまだやってねえやん。うん、あれね、タワーディフェンス型のゲームっつって、うん、そう、ちょっとやりたいなとは思ってるんだけどね、なかなかまだできてないんですけど、カンコレ戦艦ヤマトの偽装がどうなってるのかっていうのを見てね、すげえこれ全部腰で支えてるって思って。そりゃあね、
腰が疲れちゃいます。
疲れちゃいますよね。でもあれ AGP シリーズアーマーガールプロジェクト、バンダイから発売されている、うん、あのフィギュア、稼働フィギュアシリーズなんですけども、今度あのアタゴが発売される。で今月ヤマト発売なんですね。次アタゴで、タカオも確か原型出てたと思います。結構いいな。
その基準は何なんだろ
う。まあ人気順だとは思いますけど。あとは長門とかはもうフィグマで出てたから、うん、バンダイさん的には違うところを狙いたいんでしょ。うん、だったらなぜヒリュウちゃんを出さない。
ヒリュウちゃん自体がそんな持ってる人少ないか。少ないっていうか。なかなか出ない。
今会にも来たじゃん。
結局最後っていうか、そのなんだ、最初にいる正規空母の中で最後だったっすね。
俺最初一番最初に手に入れましたよ。ミッションで赤城が手に入るのに、それより前に飛龍ちゃんいたもん。
あんまり珍しい。僕は最初香川さんだけど。
それはそれでね。それはそれでどうなん、いきなり最強空母手に入れてどうする
の。赤城さんより先
ねえ、カンゴルブースも良かったですよね。島風が相当知事だっていうのが、
予想よりちょっと一段階露出度穴開いてた。
スカートね。
いや、スカートパンツの、三角形が、三角形なんだけど、真ん中が肌色になった。ひもったい。
相当スカート短かったですもんね。
スマート会場にもいっぱいいたしね。
あ、いましたね。俺ゲームショーですので、コスプレされてる方もたくさんいらしてまして、俺コスプレって生で見たの初めてなのね。
そう
なんだ。ね、初めて、そういうイベントとかって基本的にデザフェスしか出たことないから、ゲームショー、まあゲームマーケットは出たことあるけど、うん、行ったことあるけど、コスプレいないじゃん。ね、誰のコスプレ？
もオリジナルだから、そういうキャラものはいない。
うん、キャラものいらっしゃいませんしね。変な格好の人は確かにいますけどね。うん、上半身裸で踊り狂ってた女性の方もいたっていう情報もありますから。えーってなりますけども。コスプレっていうものは初めて見ましたね。あれすごいね。うん、ね。あれなんか作るの楽しそうだよね。確かになんかね、作る魅力はある。カンコレの方もたくさんいらっしゃいましたけど、偽装作りたいよね。ね、 あれは作ってみたい、うん、でっかい箱、
結構資料も手に入る、う
ん、ね、
で本物から来てる、
そうそうそうそう、でっかい発泡スチロール切りたい、うん、あの電熱カッター
、電熱カッター響きが持ってるから、
あ、マジか、じゃあなんか作りますかそんな作ってる場合じゃねえよ楽しそうだよね、ね、なんか布の質感とかをこだわりたいよね、ね、いや、あのコスプレ見てて思ったんだけどさ、やっぱり布の質感が一定だと、うん、まあまあ、いい意味でチープっていうのもあるんですけど、なんか手作り感あふれてて、あれはすごい作ったっていう感じですごい楽しそうだなと思ったんですけど、あそこら辺の布の質感もこだわってね、作れたら楽しいですよね。
そう、多分ね、
うん、
お金がものすごく
ものすごくあのマフラーみたいなところをね、あのポリエステルじゃなくてねシルクにするめっちゃ金かかるね、あれどうやってね皆さんね作ってるんですかね、すごいですよね、服飾って誰も触ったことないからね、ね、あれは楽しそうですよね、フリルってどうやって作るんだろうってちょっと気になるもん
フリル、
うん、そうそう、なんかウニョウニョしてるところ
レースは、
ね、
レースはおばあちゃんが
あれもねちょっと気になるところではありますけどね、コスプレの衣装もね、あ、作ってみたいね楽しそう、
広げていった、
うん、まあ、作りたいっていうのだけは自由だから、うん、
気持ちはね、
気持ちはね、
でも可能性は、
可能性は無限大ですよ、そんなことよりゲーム作れっていうね声がね今すげえ聞こえてくるけどもねえ、あとはどうですか、何が気になったのあります？俺はね、あのガンダムブレイカーの新作、ガンダムブレイカー2、うん、あれね1作目買ってそんなに やり込まなかったんだけどもあれねプレステ3版を買ったのがちょっと良くなかった、
なかなかね稼働率、
稼働率が相当落ちますからね、据え置き機っていうと相当あの腰を据えてやれないとなっていう感じになっちゃいましたね、今も据え置き機やるときは、だったらあのビータでね、
うん、もうね、買おうかなって思って、
うん、楽しそうですよね、
ファンダーブレイカー最初出たときにビータを持ってなかったから、
あ、それいつ発売予定ですか、コントとかですか、
そうですね、冬、
冬発売予定、また12月後に合わせてくるんですかね
そんなシーズン、
でもね多分 DLC で G セルフが来る G のレコンギスタの G セルフは DLC で来るんじゃねえかなって思ってる、うん、バンナムさんなので
そういうやつならいいんじゃない、
うん、
それダウンロードなの、
ね、G セルフね、ちょっとね G セルフね使ってみたいなっていうのがある、結構ね、それ144え、ハイグレード、最初ハイグレードしか手に入らないんだけど、はい、マスターグレードが手に入るあたりから、うん、あの敵がどんどん強くなってきてさ、うん、マスターグレードがないと倒せねえのね結構厳しいんだよね、144分の1で戦いてえなとか思うんだけど、
でもこれまずプラモ当てないと、
うん、そうだね、でも最近プラモが相当頑張ってますからね、はい、っていうかさ、今パンフレット見てるんですけど、ニューって書いてある時にデナンゾンって出てるのデナンゾンプラモあったっけ
そんな、
じゃあなんかだあのハイグレードじゃなくて多分 F91 公開当時っていう意味なのかな、今情報として出てるのがジオ、サイサリス、デンドロビウム、ガーベラテトラ、ガンダム開発計画多いなデナンゾン、デナンゾンが異色すぎていいなぁ、かっこいいなぁ、デナンゾンいいですよね、ショットランサーを使いたい素晴らしい、
この映画公開当時の、うん、なんだっけ、PA スーパーファミコンのゲームで、うん、SD ガンダム X っていう、
うん、
こうなんガシャポン戦機系の、
はいはいはい、
でぶつかったらアクションゲームで戦う、
ああ
シミュレーションで動
かす、はい、
その時は F91 機がいっぱいいた、
デナンゾンもいた、
痛い、
デナンゾン、デナンゲーとかね、
そうそう、
ビギナギナとビギナゼラとか
ラクレシア使って、うん、あのなんだっけバグを打ちまう画面上こう V ね、ずっと残って
バグがね
反省していて不在
昔のゲームってね1個出した系ってなかなか消えないからね相当うざいいいですな。あとねスーパーヒーロージェネレーション、
ああ
情報出てましたね。あれもね俺楽しみなんだよね、
はい、
そうですねスーパーヒーロージェネレーション、はい、仮面ライダー、ウルトラマン、ガンダムが勢ぞろいっていう ね戦闘シーンのデモもやってましたね、
うん、ガンダムも同じ大きさでいるのなん
かSD ガンダムですからね、
バンプレスト臭
バンプレッシュがいいですねあ、それもビータで出るんだ、あ、いいですな、ビータで出るといいな。あ、F91 いますね左上、うん、今パッケージイラストと思わしきものを見てるんですけど、一番前がウィザード、一番前にウィザードいますね。ねで、その隣にユニコーンとウルトラマン銀がいますね。
あ、うん、今はこれなんですか。
そうですね、今のウルトラマン、あ、80いいねやっぱりいいねウルトラマン先生いないよ。
でも主なんだからまだ、
あ、諦めちゃいけない、まだまだまだまだ、まだこれからね、これからいけますね。あー、ガンダムエイジ来るんすね。ようやくあれですかね、版権が解放されたかな。
そういうのがある。
あります、ガンダムビルドファイターズアニメあったじゃないですか。 あれの時エイジ、ガンダムエイジの版権がサンライズでまだ持ってな、あ、サンライズじゃねえわ、サンライズがまだ持ってて、ビルドファイターズで出せなかった、サンライズじゃねえな、どこだっけ、どっかが版権持ってて、で、ビルドファイターズでエイジが出せなかったっていうんで、で、ダブルオーの2機も出せなかったんですよ、
うん、
で、タイミング的に、最終話あたりで、うん、最終話近くでようやくエクシアが出せるようになったっていう、うん、っていういろんな事情が、
そういうことだった、
はい、なので、あのダブルオーとエイジはいなかったっていう感じですね。ダブルオーの機体とかね、たくさん、あの監督がダブルオーの監督ですから、多分たくさん使いたかったんだろうなっていうのはあると思いますけどね。
ダブルオーはモビルスーツかっこいい、
かっこいいですよね、うん、あれは俺も好きですよ。エクシアがね、やっぱいいですよね。ラストでエクシアをもう一回出してくれるっていうのがまた素晴らしい、まあね、そこをね、評価したいガンダムゲー楽しみですな。デジモンとかも出るみたいですね。
デジモンはね、特に愛着がない。
あ、デジモンはアニメで今度やるらしいですよ。なんか、そうそうそう、あのアニメの一番最初のデジモンワールドのアニメのなんか主人公たちが高校生になった時の、うん、で俺がねちょっと気になるのはね、ディスクウォーズアベンジャーズ気になるんですよね。 3DS でね、そう、今ね、2番機嫌にはね、アメコミブームが相当来てまして、はい、嫁の方がね、アメコミに相当ハマってまして、はい、あのツイッター上でも相当荒ぶってますけども、
ついニコニコ動画で見たことはあります。
ディスコーザベンジャーズ、結構面白いですよ、うんうん。
普通に面白かった。
そう、西川さんがあのシルバーザブレイズって相当極物の、しかもヒーローじゃなくてヴィラっていう、うん、やってますけどね。
サムライなんだっけ、なんか
日本のヴィランです、
うん、はい、サムライってウルヴァリンと戦った
、あれそうでしたっけ、
これまた別のやつか、
わかんないです。だからもともとあのアメコミ詳しいわけではなかったんで、で、あの一番最初はあのアイアンマン公開されて大人気だったじゃないですか、うん、で嫁とアイアンマン見に行って、うん、アベンジャーズ見て相当ハマったんですね。で、なんだっけ、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーで完全に火がついた。
それはうまいこと戦略にハマってる。
戦略にハマってます。ただ、編み込みの映画、マジ面白い。相当面白いです。はい、ただいま絶賛公開中の、あのガーディアン・オブ・ギャラクシー。あれもね、なかなか素晴らしい作品でした。
は
い、
これが映画だ
って。そうですね。でそれはアベンジャーズ日本よこれが映画だっつって ね, ね、そう、でもね、それはタイトルに偽りなしですからね、煽り文句に偽りなしですよなかなかね、アメコミも相当来てますからね、はい、 今ね、アメコミアベンジャーズも3まで決まってますし、
そうなん
だ、ガーディアン・オブ・ギャラクシーも2決定しても3まで行くのかな、うん、で決定してますし、今アメコミヒーローたくさん映画化予定です。あとなんとアメコミじゃないですけど、まあ、アメコミっていうかマーベルじゃないですけど、スターウォーズエピソード7、8の公開が決定しました。ありがとうございます。
ついに
来た、来ました。
どうなる、
ついに来ました。あとドラマも、はい、公開が決定しておりまして、はい、楽しみです。なかなかね、
目的には藤子 F 不二雄キャラクター
レッツパーティーゲームですからね。
だってうちの兄は F 不二雄ね、あの大選手言ってたじゃん、
はいはいはい、
あれあるか
いやいいですな、
うん、パーマンの昔のとかすごい、
へ
え。とりあえずバードマンがスーパーマン
そうなんだバードマンじゃないそうですね、ドラえもん、パーマン、まあ、キテレツ大百科、あとマミーでしたっけ、
エスパーマン、
エスパーマミーかあたりまでは、まあ、なんとなく分かりますけどね、まあ、俺そのこれその辺は分かんないです。右上なんですか、その帽子かぶってること
21円もん
だ、あー名前は聞いたことあるな、
アニメやって
た、はいはいはいはいはい、それ楽しそうですけどね、結構
パーマンもかなりのヒーローぶりが、
日本のヒーローですね、素晴らしい、
パーマンバスドライブって書いてあるから
いいですな。
またこの漫画絵っていうところ
がね、漫画絵で出てくるっていうのにドラえもんも声優さんが新しくなってから見なくなっちゃうのやつですね、まあ、それ以前にはあまり見たかったんで大長編とかよく見るよね。あとね、あのバンダムのゲームばっかり大変申し訳ないんだけど、あの配給のゲームがちょっとあのアメコミブームと同じくね、配給ブームも我々今来てまして配給をね読んでね、超熱いっつんでね、
先に歌ってたけど
そうそうはい、あの配給が相当私もね最近大好きになりまして、配給を読みつつアニメを見てね、アニメすごいね、30分の中に映画2時間ぐらいの起承転結がちゃんと入ってあのテンション毎週やんのってめっちゃ面白いけど、毎回めっちゃ疲れるこれって思って
そんなのか、そんなことになっていたのか。
そうですね、あとあれですね、あの響くん必見、戦乱神楽、必見かどうか知らないけど戦乱神楽がね、はい、なんか新しいのが出るそうで、戦乱、なんか会場前でビニールのバッグ配ってたんですけど、我々がもらったのがポポロクロイス牧場物語のバッグをもらいました。
結構びっくりした
ね、
牧場物語って
コラボコラボっつってね、大丈夫かなっていうのをいましたけど、なんか戦乱神楽のバッグもね配ってたみたいな、これ欲しかったな、ね、
ゲームショーっぽい、
ゲームショーっぽいもんね、これをね、これをちゃんと持ってたらね、ゲームショー行ったんだなっていうのがね丸分かりだからね、こういうのが欲しかったな。まあいろいろとね、新作のゲームも、いやゼルダ無双ですね、あとは光栄テクノゲームズさんのね、ゼルダ無双っていうのもねありますしね、メタルギアのブースね、メタルギアのブースちゃんと見れなかったけどね、それはちょっと
人が多くて、
そうですね、あとはあれですね、龍が如くゼロ、うん、っていうのもね今度新しく出るようなので楽しみですな。カプコンブースだとバイオハザードですかね、
なんか回ってますね、
うん、バイオハザードの新作が、あとこれの話は一応しといた方がいいですね、モンスターハンター、はい、モンスターハンターのね 4G が、今度発売されますので、発売っけ、もう発売されてんのか、
G か、
うん、
ちょっと待って、
あとはあの逆転裁判とか、
うん
うん、新作も、ね、
ロンドンシャーロック・ホームズが出てる、
ね、ちょっとねシャーロック・ホームズが出るから俺気になるんだよね、俺やったことないんだけど、逆転されたシリーズって
、ね、ワトソンが幼女だ
本当に あ、本当だ。アイリス・マトソンさんですね。絵画家博士で文学賞っていう。
8歳
の。銃とか持つのかな。マトソンといえば拳銃だけども。気になるところではありますけどね。いやー、たくさんね、新作ゲームね。我々ね、結局テレビゲームも好きだからね。あんまりまあ日本のゲームばっかりしか今回は注目してみませんでしたけども、あとなんかゾイド、来年春にゾイドのソシャゲみたいなのが出るみたいで、ね、スマホとテレビが連動するらしいですよ。
どうやって？
わかんない。ワンタッチ操作でフィールドを駆け抜けろっつって。
へ
え、なんか気になるねこれ。ゾイドね、これコマンドウルフが大好きだよね。
でも確かにスマホが普通につながるなら、大きい画面でやるって考えればちゃんとしたゲームを、ちゃんとしたつもり。
そうですね。あとはあれ、ヘッドマウントディスプレイのちょこっと見ただけでしたけど、でも気になったのがさ、あのスマホでプレステ4が操作できるっていうの。
やってたやってた。
あれね、あのスマホの画面どうなってるのか見たかったね。
ね、遠かった。
そう。でコントローラーになってるのか、それとも画面が見えてるのかっていうのがちょっと気になりますね。
いや、なんかコントローラーはあって、くっつくんだよ、ペタッて。
スマホに？
そうスマホがコントローラーにペタッてくっついて。
そういうこと、じゃああれじゃん、あのステータス画面とか見れたら、
それはもう多分やりゃできるんだけど、普通にこれで普通にゲームできる。
じゃああれ、なんかあの正体陰徳系のゲームとかできそうだよね。別にコントローラーくっつける必要ねえけど。ねえ、そんな感じで東京ゲームショー、はい、割とね、ゲームはしなかったけど楽しい。ゲームしないって何の意味もないんだけどさ、本当は。なんか目的持たずに行ったからさ、あの並ぶのが若干ちょっとだるいってこっち。まあね、しょうがないっす。しょうがない。まあやりたいゲームはありましたけどね。俺結構 FPS のディスティニーとかっていうのが、ね、結構出たばっかりみたいなんですけど、あれもね、結構前評判が高いか低いかちょっとわかんないですけど、かなり注目されてた作品だったみたいですね。はい、気になるところではありましたけども、はい、まあ、そんな感じでね、東京ゲームショーをね、楽しんできて、
はい、
そっからね、フラッと宇宙博に。
ずっとね、誘ってた。
そうだ、あのね、コスプレブース見に行こうぜっつって、コスプレブースまで歩いていったら、あの宇宙博はこちらってなって、
なんだろうなってな
って、ね、完全にあの東京ゲームショウの会場通らないで宇宙博に行けないみたいな感じだったから、
なんで
そんなことはないんだけど、ねえ、あれはね、非常に気になりましたね。
気になったっていうか、まあ
行ったんだけどね。結局ね、行きましたね。はい、それもね、楽しかったね。あれ、すごいワクワク感がやばかったね。
やっぱね、現物は強い。
強いっすね。
質感っていう、
宇宙すげえな。
ほら、来た
来たって。
避けるの
か、まあ、宇宙来るわ、
来る来る、
もう宇宙来るわってなります。はい、それなりますよ。あれね、びっくりしたね、あの宇宙じゃ、このゴムのタイヤじゃないんだね。月の探査車とかさ、ゴムじゃなくてメッシュの、
なんかメッシュの金属、
そう、あのザルみたいになってたもんね。
確かにね、そこで初めて気づいたもんね。
そう、空気入れれねえわ。
そういうやっぱ本物は
ね、あれやっぱあれなんですかね、空気が万が一抜けた場合に補充ができないからとかなんですかね。
入れたら、だから外が真空なんだろう、パンパンしちゃう。
ああ、そうか、気圧の問題か。だからメッシュだから、その砂とかも、あの絡まないっていうのもありますからね。あれ、びっくりしたね。月のやつもメッシュだったね。
そう
火星探査車もメッシュだ。
確かに
金属メッシュのやつ、ね、なるほどねって
。確かにその真空だっていうのは知ってるけど、ね、それは気づかなかった
ね。え、盲点でしたね。なるほどね。じゃあアニメとかでなんかゴム製のタイヤとかなってると、あれちょっとおかしいなってなる。なるほどって思いましたね。あと宇宙服結構かっこよかったね。
かっこいい
ね。
でもよく見ると素材はその辺にあるようなもんって。
のような気がしますよね。
昔のやつ、
昔のやつ相当薄くない？
いや、だからいっぱい重ね着してるんでしょ。
あ、
多分そのまず汗を取る用の肌着があって、さらに上に防寒用とかになって何枚か、
で気圧調整用の、うん、
なんか青と赤のバルブじゃな
くて、あれ昔から青と赤でしたね、うん、そのバルブをつける、宇宙服のバルブをつけるところっていうみたいなのがあったんですけど、それが青と赤で色分けがはっきりするんで、うん、それがかなり昔からそのデザイン、その色っていうのが決まってるみたいな感じでしたね。 NASA のブースが
昨日日
ですね。
必然性があるデザインがかっこいい、
うん、いいですな。あと NASA のブースが大人気っていうねあのちょっと JAXA のブースこちらですけどね、
ブースついてますみたいな
ちょっとあの切なくなりましたけども、はい、まあ、確かに NASA のブース面白かった、うん、ね、なんだっけ、探査船一番最初宇宙に上がるときに、その宇宙がどうなるかわからねえからっつってその調査モジュールが展示されてたりねあれね、そう、あとなんかジェミニ計画、うん、マーキュリー計画の時の一人乗り用の大気圏突入ポットとジェミニ計画の時の大気圏突入用の二人乗り用のポットとかな、その違いがすげえ面白かったですねやっぱあれ狭いっすね、
ね、
ね、うん、なんか、まあ、相当詰め込んだ感がありましたけどね、まあ、すごかったですね。
分かんないから全力で頑張るか、
そうだね
ガラスも何枚も重ね
て、そうそうそう、あ、でもあのガラスが何枚も重ねてるスペースシャトルの打ち上げを見るためのビルだって書いてありましたね。試行錯誤感が、昔の宇宙飛行の時の試行錯誤感すごいですね。やっぱ人類の歴史ってすげえんだなって、の割には一向に月にはたどり着けませんね
一回はいいんだけど、たどり着いてるけどその後はね、
ねえ、でもあれ面白いですよね、あの40年ぐらいまだ行ってないから実は行ってねえんじゃねえかとかっていう陰謀説とか出たりして ね、ああいうのも結構楽しめるね、うん、陰謀説付きのやつとかね、
いろいろありますからね、
あれ楽しいですよね。なんだっけ、宇宙ステーション希望の、
うん
うん、希望のそのレプリカだとは思うんですけど、うん、その中に入れるっていうのもやってましたね。めっちゃ並んでていかがだっていうすげえ並んでるっつうね。
やっぱ質感が違うね、昔のと、
うん、
現代のやつと
違いますね。なんか昔のやつはなんか武骨な鉄筋をそのまま使ってるみたいな、鉄筋っていうとなんか変か
いろいろやっぱ新素材ができてる、
そうですよね、
違いが、
うん、軽さとかも、
ちょっとよくこれでいったなって思う、
思いますね
アルミホールみたいな、
そう
外見る。
あとなんかあれだよね、スペースシャトルの、 あの最短距離で移行感すごいねあのね、根性で打ち上げようっていうのが、
それはそれしかも知らない
ね、それしか方法がないっていうのは分かりますけど、なんかすごいですよね。なんか重力を一番感じる方法で抜けようとするところがね、すごいね。
一番直線が一番速いだ
いろんな計算はあったと思いますよ。そう、これが一番効率がいいんだっていう結果でそうなったと思うんですけどね。いや、それでもね、打ち上げの時の、一番最初入った時に、一番最後のスペースシャトルの打ち上げの映像って流されてたじゃないですか。もうスペースシャトルっても打ち上げられないん でその時の映像自体短かったんでこんなもんかって思いましたけど、うん、あの音だけで聞いてた時の重厚感がすごかった。スペースあブースター点火した、おお上がっていったっなぜか音だけの方がテンションが上がるっていう奇妙な事態に陥ってましたからね。あれはね、あの音だけで楽しめた。
あと映像は結構見るっちゃ見るかな。
そうですね、映像自体はチラチラ見たりしますからね。あ、まあね、なんか奇妙な宇宙食売ってましたね。
太陽系ラーメン。
あ、太陽系ラーメン、あれ何だったの結局。パッケージ見てもさ、よくわかんないんだって。
何が太陽系なの。
宇宙食っていうわけではないんですよね、うん、普通にお湯注いで食えって書いてあるんだもん。ただ太陽系ラーメンって書いてあるんだよね、うん、なんかあの宇宙食っぽいパッケージではあったけどね、うんうん、袋麺でね、ちょっとあの真空製法的な感じがしました。なんか実際の宇宙食とか一回食べてみたいけど ね、うん、ねなんか、パックに入っててそこに水を入れてふやかして食べるっていう感じでしょ、うん、宇
宙食状態。昔のは本当にそのままで。
そうだ、あ、昔の宇宙食ありましたね。ね、
まずそうなやつ。
まずそうなやつね。でも昔のやつも今とそんなに変わんない感じはしますね。真空の透明のパックに入ってて、なんか水入れるようなところがあって、そこに水を入れてふやかしてから吸うみたいなね。なんか今フォーク使ってこう食べるみたいな感じでやってるみたいですけど、うどんもあるとかって聞いたことあるな。
そう、
うん、そう、なんか日本の宇宙食っていうのは相当頑張ってるっていうニュースを見たこと、うん、なんか宇宙で和食を食べさせるためにどれだけ頑張るかみたいな特集見たことあります。
なんか CM かなんか見たんだよ、うん、何か団子じゃなくて、
うん、
そ
う、
緑茶と、
おお、食べてた。でも昔の宇宙食で、あのチューブに入ったお菓子あれ今もなんか100円のガムとかであるじゃないですか、チューブのガムあれがね、一番魅力的に見えた。あれね、昔NHK のアニメでやってたジーンダイバーっていうアニメ、知らない、
知ってる。
それの食料でチューブ型のやつがあって、シュッてやるとポッキーみたいにポッて出てくるのね。そうそうそうそう、チューブのところを握るとね、ポッキーみたいにスッと出てくる。それを食べてたのを見てね、いいな、食いてえって思ってた。そう、俺の中のなマイフェイバリット NHK アニメはね、ジーンダイバーだから握手すると敵対行為だからね、気をつけた方がいい。そう、文化の違いがあるから気をつけてください。
天てれはいろいろ
ね。あ、そう、アリス SOS 今度再放送するから、超見て
NHK です。 NHK のね、本気だ、
本気だ。トベリサビとかも大好きでしょ。
あ、時々歌うの。
歌いますね。時々は。まあそんな感じでね。はい、まあ、宇宙をね。
なんか話
デジタルと宇宙を楽しんできたわけですよ。我々最先端を今回楽しみに、
はい。
いつもはアナログの世界にいますけども、今回最先端を体験してきたわけなんですね。はい、まあそんな感じでね、今さらゲームクラブの第31回ゲーム要素をオープニングしかなかったけど、そんな感じでね、本編、はい、終了してね、はい、エンディングに向かおうかと思います。はい、イエーイ。
買ってよかった。
なんかこれね、
買わなかった
らゲーム要素は一切なかった。アンギャルでよかったね。そんな感じでやってまいりました。今さらゲームクラフト第31回エンディングです。
よっしょ
ー、よっしょい、よかったね、ゲームショーね、うん、ゲームショー宇宙博、うん、アンギャルぞ、うん、
取ってつけたよ
そんなことない。取ってつけたようにじゃないですはい、違います。ね、まあ、そんなことをやっていたので、皆様ゲームショー来年みんな行きましょうっていうね、時々なんか全然情報とか仕入れないんだけどさ、時々なんとか博とか行くと楽しいよね。でも今回宇宙博行きましたけど、はい、この前深海博行った。
ああ
、春ぐらいにやってたやつかな。
イカイカちゃん、
そう、ダイオウイカ、うん、行きました。あれよかった、うん、あれよかったよ。ダイオウイカでけえってガチで思ったもん。
やっぱね、本物はいい、本物っていうか、その実際見に行くっていうことはいいこと
です。いいですよね、うん。また恐竜博とかやってたら見に行きたい。
ゾイと思い出すんだけどさ、昔上野で恐竜博かなんかやってる時に、うん、その会場限定のゾイと売ってた。
マジで欲しいな
確かそれなんか先輩が買いに。
へえ、上野あたり面白いですからね。美術館博物館たくさんありますからね。うん、
あとポータルもいっぱい
上野まで行くとねたくさんありますからね。まあそんな感じで楽しんでまいりましたよ。ね、たまには外出るもんだね。はい、まあそんな感じでね。はい、まあ一応ちょっとゲームの話もしとく。 だんだんテザフェスも近づいてまいりまして、今あなたは目をそらしたけども探偵ゲームの進捗どうですか。
まず、ね、はい、一回ダメっていうことが分か
るダメ出しをね、このタイミングでダメ出し食らうって相当まずくない。
まあこんな、まあね、
まあ我々大体そんなもんですからね、作れるか作れないか分かんない、ギリギリのタイミングでいつもやってますからね
で一回ちょっと考え直したやつが
ある。ああ、じゃあそれを今から、うん、はい、収録終わってから、ね、はい、やりましょうかね。まあ、そんな感じでゲームの方もねぼちぼちやっておりますということで、リザフェスもね初ゲーム出せたらいいけどね、うん、我々ね本当にアナログゲームのポッドキャストなのに、うん、アナログゲーム界隈に近づかないんだよね、うん、なんだろうね、
うん、ね、そこは性格積極性はないです。
ないですよね。積極性っていうところでいくとね、本当我々に期待しちゃいけないところですよね。まあまあ自分のペースでやるっていう言い訳をねいつも心に留めながら、
うん、それでもポッドキャストはやっていい
です。そう、それでもポッドキャストはやっていいんです。
それでも
それでも、それでもね、それでもいいです。30回まで30回もやってしまいましたよ。あー、もうね、
やればいい。
そう、やればいい。もうすぐ50回も見えてくるっていうね、
ちょっと怖くなって、
怖くなってきましたね。
ちょっとした
ね、30回もよくやる ね、毎週毎週毎週毎週よくそんな話すことあんな
毎週やってんのすごい
ね、自分で褒めてあげたいこんな中身のないポッドキャストよくねできるなっていう形ですよね。まあ、我々ちょっとポッドキャストってボードゲーム寄りになってきましたからね、だんだんもう10回ぐらい前からだけども、うん、だって今まで30回やってきて、純粋に面白いですねって言われた回がゴジラ回だ、うん、あとは大体瞑想してますねっていうぐらいだから、正しい評価ですな、うん、まあ、そんな評価が我々には一番似合ってますよ
それは満足してダメ
です。満足してダメですね、はい、人の限界を決めるのは満足って聞きました。おお、かっこいい
そうか、満足して、
満足しちゃダメ。そう、満足するんじゃなくてもっとね、そう、ポッドキャストやろうかやらないかって迷ってる方々にね、こういうのもいるんだっていうのをね日々お届けしていきたい。そう、そう、我々はね影響力はないけども、あいついつもいるななんかずっと生き残ってんなぐらいのねポッドキャストをね、うん、目指していきたい。そう、スライムにはなれないけども、そうそう、超有名なスライムにはなれないけども、色違いぐらいには
ああ緑ぐらい、
そう、緑ぐらいにはね、
赤は有名だから、
そう、赤は有名だ、青、赤と青は有名だから緑ぐらい、そうなんかドラクエで毎回いるけど印象にねえなっていう
ゲームの中は出ないけどイメージイラストにいるんです
ちょっといるぐらいのね。そう、あとは倒しても経験値全然入んねえけど、もうなんか出てきてうぜえなっていうぐらいのポッドキャストをね我々は目指していきたい。はい、まあ、あとは新たに目標がね 1% っていうね、1% の目標がね我々にはできましたから、
1% 理論、はい、
そう、 1% 理論ですよ。
また燃え尽きる
なんでですか、 1% で大事ですよ。 99% が努力だとしたらひらめき部分ですよひらめき部分を我々は担当しようって言ってるんですから相当大元はい、ダメですな頑張っていきましょう。はい、そんな感じで告知に入ります。はい、今更ゲームクラフトではですね、皆様からのコメントお待ちしております。メールアドレスの方がですね a.and.d.graph@gmail.com a.and.graph@gmail.com こちらの方でメールアドレスなんとなく稼働しております。あとメインの方はですねツイッターの方をやっておりまして、そちらの方で基本交流させていただいております。ツイッターの方が@adgraph203 @adgraph203 こちらの方でやっております。ですね、基本的なツイッター コメントとかあればですね、ツイッターの方に送っていただければですね、まあ、なるべく返信させていただければいいなと思っております。あとハッシュタグ持っておりまして、ハッシュタグの方がシャープ今倉、今がひらがな、くらがカタカナの方でシャープ今倉というハッシュタグ持っております。ポッドキャストの感想等ですね、ハッシュタグつけて、つぶやいていただければ我々喜びます。あとブログの方をやっておりまして、ブログの方が http://a-and-d-graph.net こちらの方でブログやっております。基本的にはポッドキャスト配信用のブログなんですけども、ゲーム会の感想であったり、クローズゲーム会のですね、まあ、こんなゲームやったよっていう感想ですね。あとまあゲーム作ったルールとか公開できたらいいなと思っております。あとモツユキとウヌン先生がそのうち実況あげるよっていうことでね。
へー
あれね、俺が個人的に楽しみにしてる、うんうん、やってくれねえかなってずっと待ってるから、うんうん、
そこには僕は特に書き込みはしなかった
ひどい
あんが出てたアイデアの中、
やってよ、ぜひやってよ、楽しみにしてるから。なんなら録画用の機材そのままあげるから使って、なんか俺買ったけど使わなさそうだからさ、うん、ぜひやってください。はい、あとはですね、今更ゲームクラフトの方ではですね、ボードゲームはもっと日常に寄り添うべきなキャンペーンの方を、まあ、なんとなく持続しております。まあゲームができるね喫茶店情報をお待ちしてるんですけども、まあ待ってるだけではあれなので、まあ今度から探しに行きます探してねえのかっていうね毎回言ってるけどさ、自分からなかなかさ行く時間がなくてあんまり取材に行けないんだよね、正直言うとね。ゲストさんとかもできれば呼びたいと思ってるんだけども、収録を合わせる自信がないの俺全然ない、うん、
いろいろシフトが、
そうシフトがあるからね時間的なものがあるからちょっと忙しくなってきちゃって、時間もね収録も結構ギリギリな感じになってきて、毎週はやりたいんだけどね、なかなか交流の部分がね本当におろそかになってきたんだけどね、まあ頑張っていきたいなとは思っております。
はい
ね、あとまあゲストに呼んでくれればいくつでも出るよっていうそれを超調整する、うん、なんかこう、なんか嫌だな、この、かまってほしい感が好きだなって自分で言うんじゃなかったと思ってもう、まあ、基本かまってちゃんなのはあんまり変わんないんだけどまあそういう既得な方がいらっしゃればね、はい、一番、多分、二番機を呼べば、そう、多分、俺がいない回みたいにはならないんでは い、まあそういった交流も今度から頑張っていこうかなとここの部分カットしようかなとリーダーがちゃんと普通に流すんだろうけど
中途半端な感じ
中途半端な感じだったけどね、はい、まあ今後はねもっと頑張っていきたいです。ゲストさんとかね、ぜひ出たいっていう既得な方いらっしゃれば、うん、ぜひぜひお話聞かせていただきたいな。例えばゲーム作ってる方ね、
お、
うん、ゲーム作ってる方で我々のポッドキャストで宣伝したい、こんな影響力のないポッドキャストでいいのかっていう話もありますけども、はい、ちょっと宣伝したいっていう方が万が一いらっしゃれば、はい、ぜひもうこっちから頭を下げたいぐらいのレベルです、はい、あと呼んでくだされば私はもう本当にバカみたいに映らして喜んでいきますうるさいっつっていきます二つ返事で言ったりするんで、はい、まあ、今後はその交流にもね力を入れていきたいなと思っております。はい、のでぜひぜひポッドキャストを我々あまり見せないでくださいっていうので
そんな
切羽詰まってんのみたいな、30回もやってきて、ね、若干不安になってきていいのかなこれでっていうというかゲーム作りゃいいんだよ、ね、そんなこと言ってる間にゲーム作れっていう話だから、はい、ゲーム作りましょう、はい、頑張っていきましょうということでね、はい、あと我々ですね、今度、来たる11月8日9日に開催されます、デザフェスボリューム40の方に出展させていただきます。ゲームを出せたらいいな、
うん
うん、っていうところで、ブース番号決まりましたか？
決まったけど今ねえや
それ先週言ったのに 先週宣伝したのに。
それは PC があれ。
はい、あのブースも決まっております。確か、2階じゃねえな、正確には4階だったと思うんだけども、上の方の階でですね、確かなんか、食べるところのブース、
うん、前
食事ブースの近くです。
とりあえず K の
いくつか、はい、なのであの食事ついでに来ていただければ食事ついでに、ああなんかそこら辺確かあったなっていうのがねあれば来ていただければと思います。ちょっとブース番号調べといて。で、今更ゲームクラフトなんですけども、 ADG というサークルに所属しておりまして、 ADG として参加させていただいております。まあゲームを出したり、あとはパンダ的な物的な何か出せたらいいなと思っております。ゲームを、あとまあゲームのコマとかね何か作れたらいいなと思っております。ブース分かった？
分かったよ。
はい、ですねあと我々だけではなくてですね、 M カフェさんっていう、絵画とか、そういったイラストとかを、販売されるところとですね、あと海色さんですね、イルカグッズとかを販売されるところとですね、3サークル合同出展という形で、出展させていただこうかと思っております。我々のブースに興味がなくてもイルカとか好きな方いらっしゃれば、あとなんかウサギ的なものもあるかもしれない、ないのかな、よくわかんないけどまだ内容聞いてねえんだはい、あのイラストとかね、綺麗なイラストとかあの販売されたりされていますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思っております。まあ、ぜひ お暇な方ですね、冷やかしに来てください。よろしくお願いいたします。で、ブース番号分かりましたか？
いいえ、
まだ分かってないということで
金曜日に発送するよっていうメールが来てた資料発送するよ、
資料発送するよっていうメールが来てたっていうことですね。はい、まあ、あのブース番号の方はですね、ブログの方に書いておこうかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんな感じでやってまいりました今更ゲームクラフトなんですけども、なんか言っときたいことありますか？
もう、いや、ないわ
ねえのかよ探偵ゲームじゃなくてもう一個もなんかゲーム作ってるよみたいな話はしなくていいの？まあ、ゲームワンだけはね、先週もいろいろ出ましたしね、
うん、
はい、先週もね、ぼんやり出ましたけど、
案 は、
ね、案はたくさん出るんだけど ね、それが完成するなかなかゲーム作り難しいですね。その難しいっていうのをありのままでありのままで伝えていきたい。ありのままいただきました。
デザフェスには探偵ゲームが出ると思っていました。
います他じゃない、歌舞伎じゃないです、います。はい、出します。 OK ですね、
出します。
はい、はい、そんな感じでやってまいりました今更ゲームクラフトなんですけども、は
い、この時話していた探偵ゲームがまさかあんなことになるなんて、
やってしまったんですけども、どうされました？
ブース番号
今わかったのね、はい、
ブース番号 K-141、
はい、 K-141、 はい、明るいブース K-141、出店日が11月8日土曜日の方ですね、はい、そちらの方でやっておりますので、ぜひ皆様遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今更ゲームクラフト第31回、はい、やってまいりました。やってまいりましたって俺何回言うんだって話なんだよまあね、はい、そんな感じでね、やってまいりました。で、まあ次回もね、ぜひ皆様聞いていただけたらと思いますので、それでは皆様、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
本当にやってまいりましたって俺何回言ったの口癖みたいになってるけどね。あ、終わり方はもうちょっとね、考えないとね。あと、もつ行きスイッチのね、リクエストが来たよ。
ほ
う、
うん、じゃあ頑張るか。
そう、もつ行きスイッチ、あの、用物じゃ冷や湯ができない。
なるほど、熱と
用物じゃ冷や湯かもできない。っていう。それは奴が言ったのよ。それはもう、もつ行きが言ったのよ。
もつ行きスイッチ
いつ使うんだ
ろう、用物を見たとき
ひどい話です。
え、選ぶときこう
用物じゃ選びがいない
私と一緒に行って選ぶとき誰かが用物を選ぶときをしているとき教えてやる
ひどい話ですか